さて、安藤隆二がお送りしているグローバルアラビジョン、
今夜のゲストは国島株式会社の伊藤角太郎さんです。よろしくお願いします。
国島株式会社の伊藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、まずはカンパニービジョンということで、1850年に創業された国島商店さんが前身となる国島さんの歴史について教えていただけますか。
はい、1850年、まだ江戸時代ですけれども、篠宮市の北山というところで創業いたしまして、実はまだここに創業者の石碑がございますけれども、ずっと毛織物の生産をやっております。今一宮市内にですね、工場を持ってまして60名ほどで働いております。
日本最大の毛織産地尾州で1850年に創業されたということで、創業のきっかけや当時の様子などを聞いたことありますか。
当時の様子までは聞いたことはないんですけれども、もともと尾州っていうのは昔から織物生産盛んでして、奈良時代には絹織物、それから江戸時代になって綿織物の生産が盛んになりまして、1850年、我々の創業の頃には相当織物盛んだったらしいんですね。ですから我々最高発としてスタートしております。
昔から産地だったんですね。
そうですね、はい、
繊維産業は山あり谷ありの業界と言われているんですが、国島さんも困難の連続を変化への対応で乗り切ってきたということで、具体的にはどういったことなんでしょうか。
変化の対応というより、身をかがめてやり過ごしてきたっていう気がしますけれども、でも170年続けてこれたのは、経営者、ファミリーの層の厚さがあったのかなと思います。何回も何回もですね、戦争も含めていろいろと困難な時期あったと思うんですけれども、必ずその時に引き継いでいこうという人間が出てきたというのが大きかったかと思います。
そして分社化や合併を行いながら、去年創業170周年を迎え、社名をローマ字の国島に変更、新たなスローガンも掲げられたんですよね。
そうですね、店頭でですね、いろいろ我々の記事もっと語っていただきたいなと、なんで喋ってもらえないのかなというふうに思ってたんですけれども、そもそも僕らが発信できてないじゃんかという反省がありまして、でじゃあ我々の記事のものづくりの思い入れだったりとか、こういったことを話していこうと思った時に、我々紳士服の業界ではいいんですけれども、一歩外で出ると全く無名なんですよね。以前の会社名中外国島って言ったんですけれども、まず覚えてもらえない、もうこれだとコミュニケーションできないよなということで、より我々の出自が分かりやすい国島に改めました。
そして国島さんは毛織物を中心とする紳士服事、婦人服事の企画製造販売を行うということで、どのような服事の取り扱いしているんですか。
全体として3つのカテゴリーがありまして、第一のカテゴリーが我々の元の素業なんですけれども、紳士服事、スーツの生地であったりとか、ジャケットの生地であったりとか、こういったものですね。で、弊社は比較的高密度な織物が得意でして、これを生かしたスーツ作りをしております。で、2つ目のカテゴリーが、この高密度な織物を生かしたモードな生地、高密度に織ってますんで、この後で揉み洗いをかなり激しくしてもボロボロにならずに、いろいろな風合いが出てくるんですね。で、こういったいろいろな風合いの面白さというのが評価されて、主にヨーロッパのハイメゾンで販売させていただいております。それから3つ目は、東京と京都に事務所を置いてですね、コンバーターの業務をやっております。つまりは尾州の毛織物だけじゃなくって、日本全国にありますシルクの産地、麻の産地、そういった産地ごとに得意な織物というものを企画生産させてもらって、日本のアパレルさんに販売させてもらっているという内容でございます。
いや、すごいですよね。そんな中で服勢のこだわりとかブランドの特徴っていうのはどんなものがあるんです？
我々はやっぱりスーツが基本になりまして、でスーツをやる生地として大事なのはシルエットの表現力だと思ってます。特にオーダーのスーツ中心でやってますんで、その人の体格をいかに綺麗に削り出せるかといったところがスーツの肝で、その削り出したスタイルをいかに表現するか、これが生地の肝だと思ってまして、そのためにはしっかりとした企画、高密度な織物が必要だというふうに考えて作っております。
そして現在は一宮市に本社を置いて、東京と京都にもオフィスがあるということなんですが、はい、こちらのオフィスはどういった特徴があった
の。これは各産地とですね、やり取りしながら企画開発、それから営業するための拠点ということになります。
そして一宮っていうのは、冒頭のねプロフィールでもお話しましたが、はい、工場なんですね、こちらはね。
そうですね、一宮でも毛織物の企画については一宮でやっておりますし、であと工場、それから営業部隊、全部揃って60人ぐらいいるという状態です。
そして海外、イタリア、フランス、イギリス、ベルギー、アメリカ、また他にもあるのかもしれませんが、はい、いろんなところで海外展開されているということなんですが、先ほどもね、モードのハイメゾンに生地を提供されているということもお聞きしたんですが、はい、どういったお付き合いとどんな展開されているんです。
先ほど申し上げた庭園のカテゴリーのモードな生地ですね、パリで毎年行われておりますプルミエールビジョンという展示会に出展して、我々の場合は現地のエージェントを使いながらですね、直接ハイメゾンに向かって販売しております。ですので毎シーズン展示会の前にですね、 ね、各配メソンのデザイナーさんに直接記事を提案して、それでさらに作り込んでいくというようなことをやっております。
そういった動きっていうのは国内のね、こういった繊維業で当たり前の動きになるんですか？
そうですね、直接現地でエージェントを置いてというところは少ないかと思います。一般的には商社さんにお預けして販売をお願いするといった形のところが多いかなと思います。
伊藤さんご自身は東京の大学を卒業後、銀行に勤務されていたそうで、お父様から声がかかり国島さんに入られたということなんですが、もともとお父様を継ぐ気はあったんですか？
もともと全然なくてですね、はい、父が何やってるか大学の頃まで知らなかったぐらいなんですよね。進路についても何も言われてなかったもんですから、好きなことやればいいんだと思って、で一生金融で飯食っていこうと思って銀行に入りました。けど最終的にファンドマネージャーっていう仕事についていたんですけれども、やっぱりそのこの会社いいなと思っても、その会社がなかなかその理想の展開にならないことが多くって、なぜそうなのかっていうのがやっぱ外からでは分からない歯がゆさがあったんですよね。でそれだったら直接自分がその経営者の立場に立ってみるのも悪くないだろうと、父が帰ってこいと言い出す時はですね、銀行の中でもそれなりに実績がついてきた頃で、冗談じゃないと思ってたんですけれども、5年も言われるうちにそっちもいいかなと、服も好きですしということで、こちらに戻ってくることにしました。
そして39歳の時に社長に就任、
はい、
現在まで仕事の上で大切にされていることは何かありますか？
面白いことをすることですかね。やっぱり店頭で商品売っていただく時にですね、単にその説明だけして売るっていうよりは、販売員さんが大好きオーラが出てる、そんな店頭って楽しいですよね、行きたくなります。でそういった店頭を作るためには、僕らもこの商品いいでしょって言って大好きオーラ出しながら売れないといけない。だからいつも面白いなと思えるものを作って、仕掛けを作っていきたいと思ってます。
さてここでゲストの皆さんにお伺いするのは、お仕事でのターニングポイントについてです。国島株式会社の伊藤さんのターニングポイントといえば何でしょうか？
これまでですね、うちの会社ではお客様が欲しがる記事をずっと作ってきたんですよね。いわば OEM ばっかりやってたようなところがありまして、それで店頭では国島の記事だっていうことは一切触れられないという状態だったんですけれども、やっぱりメーカーとしてですね、本当にいいと思うものを作りたいと、ということで期間コレクションザ国島1850という商品を作ったのが大きなターニングポイントになっていると思います。
これいつ頃立ち上げられたんですか？
2016年ぐらいからスタートして、実際販売をしっかり始めたのが2018年ぐらいですかね。
そういったいろんなことにチャレンジしている伊藤さんなんですが、去年日本の牧羊業を救う一大プロジェクト J シェパーズを立ち上げられたということで、こちらきっかけは何だったんですか？
我々が作っている商品、この J シェパーズ以外は全て海外から来ている原料で、海外主にオーストラリアの羊毛で作られてるんですよね、
はい、
で普段作ってる中でほぼどういう牧場で作られた羊毛なのかって知らないで使ってることがほとんどで、正直これやましい気持ちがあった、はい、でそんな中で日本国内にほんの少数ですけれども羊がいて、その羊毛が使われてない、放置されてるということを聞いて、それはもったいないよということで北海道の牧場に見に行ったのが最初でして、で、行ってみたらですね、一人一人の羊飼いさんたちっていうのがそれぞれ面白いんですよね。本当羊大好きで、儲からない儲からないと言いながらですね、羊から離れない、自分たちが理想と思う、それぞれが違った理想を掲げてですね、牧羊業に突っ込んでってるんですよね。それを見てなんとか彼らが作った羊毛で商品作りたいなと思ったのがきっかけです。
このプロジェクト J シェパーズは、日本各地の牧場から買い取った純国産の羊毛だけを使って生地を生産して、製品販売までを行うプロジェクトだということはお聞きしたんですが、もう少し具体的にお聞かせいただいてもいいですか？
先ほど日本国内の羊毛が利用されずに放置されていると言ったんですけれども、そうなるだけの背景がありまして、まず牧場の羊飼いさんたち、原毛の取り扱いのノウハウっていうのが徹底的に失われているんですね。でこれを伝えていかなくちゃいけないこと、それから物流加工の仕組みっていうのも全然なくてですね、これを組み立てるのが非常に大変だったんですね。で物流に関して言うと、羊毛ってふわふわしてる、だからかさばるじゃないですか。運ぶと思ったら空気運んでるようなもんで、これをどうやったらコストを抑えながら送れるか、結局コストかけて送っちゃってるんですけどね、最初は。今年は鉄道輸送を取り入れてだいぶコストを下げることができたかと思います。でそれから加工なんですけれども、洗うところがですねないんです。まずお湯で洗ってあげなくちゃいけないんですけど、その後で加炭処理って言って、羊毛に挟まってる草の葉っぱ、種、こういったのを気流酸で焼き切る工程、これが今もう日本にないんですよね。でそれを中国で今普通はやってるんですけれども、中国に出したくなかったんでね、でしょうがない、手で取り除くということで、手で取り除いて、その後の工程、紡績からですね、何からかにから機械炒めます、やってくれる協力者のもの好きな紡績さんがいらっしゃったんで、やれた商品かなというふうに思ってます。
じゃあ今の話を聞くと、そもそも羊は日本にはいるんだけど、
はい、
その毛は全然使われてなかったってことなんですか？は
い、そうなんですよ。ほんの上積みの部分 1% もないぐらいが手で糸を引く趣味で引かれる方がね使われたりするんですけれども、でもほとんどは放置、使われずに廃棄されてます。
でも今の話を聞くとね、純国産の羊の毛ってなんかちょっとワクワクしますよね。
はい、品質いいですよ。
そうですか。
日本にいる羊っていうのはサフォークを中心にポール・ドーセット、コリデール、チェビオット、こういった品種が多くって、ニュージーランドとかイギリスにいるのとはまた全然違った品種が定着してるんですけれども、お調べてクリンプって言ってですね、毛 の縮れが非常にしっかりしてるんですよ。なんで膨らみ感のある織物を作るのに非常に向いてるということで、我々この J シェパーズっていうのはツイードを作るところから始めてます。
そうすると、その生地っていうのはもう実際に手に入るんですか？
入ります。基本的にはテーラーさんの店頭で販売してまして、テーラーさんに行ってジャケットとかですね、コートとかご注文していただくとお召しいただけるということになります。
このブランド名っていうものは、例えば馴染みのテーラーさんに行って、
はい、
国島さんのお取り扱いがあるよってことであれば、はい、そこで J シェパードっていうブランドありますかって言えば大丈夫なんですか？
大丈夫です。
そんな風でちょっといいですね。
はい、
オーダーでコートとかも良さそうだし、ジャケットとかも良さそうですね。そういったところでますます国島株式会社さんの今後の活躍が期待されるんですが、伊藤さんが描くカンパニービジョンとは？
生地で世界を優しくしたいということを標榜しておるんですけれども、何のことかっていうとですね、我々服とか生地っていうのは一つのコミュニケーションだと思ってまして、朝服を選ぶときにですね、今日会う人のこととか思い浮かべながら選ぶと思うんですけど、それってその人への気持ちとか態度、姿勢、そういったものを表現してるんだと思うんですね。ですからその方に会った時にですね、言葉交わす前、すでに姿が目に映った瞬間にそのコミュニケーションって始まってるわけですよ。でそういったコミュニケーションっていうのを丁寧にしてほしい、上手に気持ちを伝えていってほしい。いい記事を選ぶっていうのはいい言葉を選ぶことと同じで、素材選びから上手に人間関係を作っていってもらえると嬉しいなと思っております。
さあ、グローバルアールビジョン、今夜は国島株式会社の伊藤角太郎さんをお迎えしています。この後は伊藤さんのパーソナルビジョンに迫ります。